それではこの朝語られる神の言葉に聞きます。ヨハネの福音書19章23節から27節です。この朝与えられている私たちの聞く神の御言葉はヨハネの福音書19章23節から27節です。それでは御言葉に聞きましょう。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って四つに分け各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったがそれは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。十字架で作られた神の家族という説教題です。気を張り詰めながら日々を過ごしておられるかと思います。私もどこかで気を張ってるのかなと思わされます。手洗いのしすぎで手の油が抜けてこうなんて言うんでしょうか、荒れてくる。皆さんの中にもそういう方おられるかもしれません。どこかでやっぱり気を張ってるかなと、どこに行ってもなかなか気を緩めることはできないなと思いますけれども、私たちは今主の御前でこの張り詰めていたこうピンと張ってるものを少し緩めて平安の主の御言葉によって憩いを得たいなと思います。ここに平安の主はおられる、あなた方に平安があるようにと語られた主イエスがおられます。主の御言葉に聞きながらどうぞ皆さんの心に平安がありますようにと祈ります。また今日なかなかここに集うことが今許されないでいる愛する方々もインターネットを聞いてるとそのように聞いてます。今日来ることが叶わなかった方にも主の平安があるようにと祈ります。今日の説教題は十字架で作られた神の家族としました。十字架で作られた神の教会と言っても良いかなと思います。同じ意味です。聖書には教会というものをキリストの体と呼んだり他にも神の家族とも教会のことを呼んでます。教会というのは神の家族です。ですから教会員は互いに兄弟姉妹と呼び合ったり、皆さんのお手元の週報をご覧になると分かるようにそこには兄とか姉とかって言葉が記されている。聖書の中に伝道者のパウロという人がいます。この人も教会に手紙を書き送る際に 何々教会の皆さんというよりも、何々教会の兄弟たちとこう呼びかけてる。直接顔を知ってる教会もあれば、逆に会ったことのない、行ったことのない教会もある。けれども、このパウロという人は、どの教会に対しても、兄弟たちと呼びかけてる。伝道者パウロという人は、確かな自覚を持っていたと思います。教会とは神の家族だ。私も、そしてあの人も神の家族であり、兄弟であり、姉妹である。教会は神の家族。この自覚、この眼差しというのは、私とっても大切なものだと思います。主法に兄とか姉とか、教会の中で兄弟姉妹って呼び合うことが大切なんじゃない。大切なのは、私たちは神の家族であるっていうことを覚えることが、これ大切なことだと思うんです。私たちは神の家族とされた。ということは、もう一つ考えられることは、私たちは以前は神の家族ではなかった。神の家族じゃなかったということです。今は新しい神の家族としてのつながりの中に私たちはいるんだけれども、かつて私たちはそれよりも古いつながりの中で生きてきた。ここに二つの姿があります。先ほどお読みした御言葉の中にも二つの姿があります。一方は、一つは神の家族として新しくつながれた人たち。もう一方は古いつながりの中で生きる人の姿。二つの姿が先ほどの御言葉にもありました。十字架の主イエスに背を向ける兵士と、十字架の主イエスを仰ぎ見る婦人の二つの姿がありました。古いつながりの中で生きる人と、主イエスによって新しくつなぎ合わされる、そういう二つの姿が描かれています。十字架の主イエスに背を向ける四人の兵士たちは、主イエスの衣を分け合っている。そんな情景が描かれています。もしかしたら、このイエス様の十字架、イエス様を釘打った兵士かもしれない。イエス様の十字架を上げた兵士かもしれない。いわゆる死刑執行を直接行った四人だったかもしれない。そういう人たちには特権が与えられて、その罪人だった人の衣服を自分のものにしていいという暗黙の了解があったのかもしれない。自分のものではないものを自分のものとする。4人の兵士たちは目の色変えながら、主イエスの衣を引き裂いて4つに分けて、ほらお前の分だ、ほらお前の分だ、これは俺の分だ、ほらお前の分だと、こう分け合ってる。いや、分け合ったっていう言葉は上品だと思う。主イエスのものなんです。それを剥ぎ取って奪い合った。さらに主イエスの下着まで奪った。そしてそれは一枚織りで仕立て上げられた良いものだったので、兵士たちはごくり、これは引き裂くにはもったいない、誰のものにするか総取りの勝負をしよう、くじだって言ってやるわけです。他の福音書を開くとですね、この兵士たちの姿ってのは本当に簡単、兵士はくじ引きをしたって、それぐらいなんです。けれどもこのヨハネの福音書だけがこの兵士たちの姿を克明に描いている、ありありと描いてる。自分たちの頭のほんの上ですよ。ここでは、許してくれと言ってたかもしれない。うめき苦しんでる3人の男たちがいる。彼らのそういううめきや苦しみの声に、この兵士たちは全く耳が閉ざされてる。聞くこともしない。目にも入らない。彼らの目というのはもう自分の取り分、総取りできる下着一枚より、これに釘付けになっている。自分たちのそばには明らかに主イエスの知り合いだろうと思われる婦人たちが十字架を見ている。その目には涙があるかもしれない。し しかし兵士たちはそんな婦人たちにお構いなしですよ。おい、分け合うぞ、4枚にするぞ、これ誰のものにするか、総取りだぞ、こう無慈悲な態度です。自分のことだけ、上にいる苦しむ罪人たち、それを見上げるそういう婦人たちのことなんてお構いなしに、下着を剥ぎ取り合い、衣を奪い合う、自分たちのことだけ、まるでこう閉ざされた心をこの兵士たちに見ます。主イエスの十字架の主イエスに背を向ける人の姿、古いつながりの中で生きる人の姿、主イエスを知らない人の姿がここにあるのではないでしょうか。目の前にあるものをガバッと掴んだら、これを自分のことにする、自分のものにする一心、自分のために、これは俺のだ、これは俺のだと、こうそして自分の心をさらに閉ざしていく、これが主イエスを知らない、信じない、聖書はこういう罪人の姿ではないかと。古いもののつながりということを今お話ししています。つながりというと、私たちがすぐに思い浮かべ、また最も身近なものとしては家族というものがあると思います。家族のつながり、これとっても大切であり特別なものです。主イエスの時代も家族のつながりというのが本当に大事だったんです。どこでわかるかっていうと、主イエスの時代、主イエスの弟子にペテロっていう人がいます。皆さんご存知だと思います。これあだ名、本名はシモンです。で、そのシモンを呼ぶときに、ペテロを呼ぶとき、シモンを呼ぶときに何て呼ぶかっていうと、ヨハネの子シモンっていう、またはバルヨナシモンと呼び合う。ヨハネというのはこれ親の名前です。あのヨハネんちのシモン、あのヨハネの子のシモン、あの松永んとこのユウくんって、そういう感じですよ。この時代、どこの家のものか、どこの家族のものか、誰が父親か、家族ってものがとっても重んじられていた一つのこうあり方です。当時は家族が一丸とならなければ生活することは難しかったと思います。余裕も少なかったと思う。家族が一丸となって家族のために働いて、家族みんなで ご飯を得ていく、家族の絆、家族の結束力、これ特別なものだったと思います。で、それは私今日も同じだと思います。皆さんも家族のことを大切にされていると思います。そうでしょう。家族のためなら喜んで犠牲を払う、家族のためなら何でもする、皆さんの家庭の中でも、また皆さんの知ってる家庭の中でもそういう家族があると思います。大抵の人はそうです。家族のためなら犠牲を惜しまないと、こう非常に寛大な、寛容な、広い心を持っている。とても美しい、麗しいと思います、家族のつながり。けれども、もう一つの面を知る、それは家族や親族、血のつながりを超えた範囲の人たちに対してはどうだろうか。あらゆる人に対して家族にするように惜しみなく犠牲を払い、惜しみなく注ぐということができるだろうか。そう言われるとですね、途端にあの寛大で寛容な広げられた心がキューッと狭くなっていく、キューッと閉じていく、そんなところがあるんじゃないか。それは私の範疇じゃないから、それは私の責任じゃないから、それはあちらのことでしょうと、こう家族という枠から超えた途端に急に私たちの心がぐわーっとこう閉ざされていく、狭くなっていく。特別なことがない限りはそれは広がっていかない。実に 私たちの麗しい、美しいと思われた家族の絆、結束ですら、そういう弱さ、脆さすらあるんではないかと思う。コロナウイルスのことでいろんなデマが流れてて、皆さんももしかしたら買い占めにね、あって、あれがなくなった、これがなくなった、私んちはこれが足らない、あれが足らないってことあるかもしれません。なんで買い占めるのか。家族のためだと思います、私。みんながみんな転売して儲けようなんて思ってるわけじゃない。うちの家族だけでもなんとか、うちの家族だけでもなんとか、それがみんながそうなると、買い占めっていうか、ああいうことになると思う。あの買い占め騒動から見えてくるのは、一方でこう家族思いの麗しさでもあるんだけども、もう一方では家族といえども、こうなんとか自分のため、自分の家族だけっていう、こう閉ざされていく心。家族の外の人に対して、隣人に対して、閉ざされた心、狭さっていうものが、ああいうところからやっぱり見えてくるんじゃないかと思うんです。さらに言えば、もう聞きたくないかもしれないけれども、今日の家族という絆すらも壊れかけてきているようにも思うんです。血のつながりは何よりも強いっていうのは、もう一昔の前の話になってきてるんじゃないかと思う。昔よりも今の方がはるかに親が子を、子が親を殺すなんていうことが増えてきてないでしょうか。何のために殺すのか。何のために暴行を振るうのか。やっぱりそれ、自分のために。自分を守るためにとか、自分がしたいからという閉ざされた心、狭い心から、そのような悲惨な出来事が起こってきている。血のつながりは何よりも強い。あの家族の絆すら今壊れかけてきている。主イエスの衣と下着を剥ぎ取る兵士たち。これ、私たちは指さして、あれはひどい奴らだねとはやっぱり言えない。彼らと同じ閉ざされた心、狭い心、自分だけのものにしようという心が、これ私たちの心にもやはりある。自分だけは、うちの家族だけは、私たちの日本だけはっていうくくりですらある。この国のくくりすらありますよ。なんとかファーストっていうのはそうじゃないですか。うちの国がでなければダメなんだって、なんとかファースト。これが古いつながりに生きる心です。もう一つの十字架を前に、もう一つある姿。それは、兵士たちのそばで、十字架の主イエスを静かに見上げる婦人たちの姿です。イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻とマグダラのマリア、おそらく4人の婦人たちがここに名を挙げられています。4人の婦人たち。主イエスの母マリアとその姉妹、その姉妹については、諸説あり、詳細なことは分かりません。またクロパの妻というのも誰なのか、これ諸説ありますけれども、このヨハネの福音書を読む人たちにとっては、ああイエス様の姉妹、あ、ママ、母マリアの姉妹ね、クロパの妻ねとよく知られた人であったと思います。マグダラのマリアは私たち知っています。イエス様に悪霊を追い出され、その後イエス様に仕えた人です。母マリア、そしてマグダラのマリア。ここにある姿、もしくは他の婦人たちも含めて、そこは、ここにある姿は、主イエスを神の子として信じた人の姿です。ここにキリスト者が立ってる。主イエスを信じるキリスト者が立ってる。そしてここに二人の人がいる。主イエスを信じる母マリアと主イエスを信じる弟子です。 イエス様はこの二人に、この二人を見つめてこう言われる。女の方ご覧なさい。あなたの息子です。ご覧なさい。あなたの母です。主イエスが十字架で語られた言葉を十字架上の七つの言葉とよく言われます。十字架上の七つの言葉。よく知って、皆さんもきっとご存知だと思いますけれども、よく知られているのは、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。これ、七つの言葉の一つに数えられる。他にも、はっきり言っておく、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これも七つの言葉の一つ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですか。これもその一つ。また、ここにもあるように、完了した。それも一つの言葉。そして先ほどお読みしたこのご覧なさいあなたの息子です、ご覧なさいあなたの母です、これ、2つはワンセット、1つとして、実はこれも十字架上の7つの言葉に数えられています。先ほど言った父よ彼らをとか我が神我が神という言葉によりも、どこかこういったらなんだけども、見劣りをするような思いで私たちは聞いているかもしれません。あまり気を止められない十字架の言葉かもしれません。少し素通りをして読んでしまう言葉かもしれません。どこか身内同士の言葉に聞こえるからかもしれません。十字架で先立つ息子が後に残される母を不憫に思い、弟子に母の世話を委ねている、なんかこう身内の言葉に聞こえるからかもしれません。お優しいイエス様っていうことは見えてくるんだけれども、この言葉ってあんまり私たちには関係ないんじゃないか、そんなふうな言葉に聞こえてくるかもしれません。しかしこの後の19章28節にはこう記されています。それからイエスはすべてのことを完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。すべてのことを完了したのを知るととこう書いてある。主イエスは母に、愛する弟子に、あなたの息子、あなたの母、これを宣言しなければならなかった。これは息子イエスから母へのこう思いやりの言葉ではなくて、神の子救い主イエス・キリストの地上における大切な宣言の一つだった。これを完了しなければ私は十字架で終わったとは言えない。これを言わなければ私の働きは終わったと言えない。これは身内への言葉ではなくて、息子から母への言葉ではなくて、私たちにあまり関係のない言葉ではなくて、この言葉は全世界に語られる、そして教会に語られている、また聞くべき神の子の言葉です。女の方、主イエスは母マリアに息子としてではなく神の子として語りかけられました。ご覧なさい、あなたの息子です。それからその弟子は、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。この弟子は、その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。主イエスの十字架の前に二人のキリスト者がいます。その二人に呼びかけます。主イエスは釘で打たれてますから動くことはできなかったでしょう。けれども、まるで私にはこんな姿が見えてくる。母マリアの手を取って、もう片方では愛する弟子の手を取って、二人の手をこう重ね合わせてこう宣言する。ご覧あなたの息子だ。もう片方を見て、ご覧あなたの母だ。母マリアには、主イエスの他にも息子たち、 子供たちがいました。肉親家族がいました。ですがここで主イエスは母マリアを私の兄弟に託すのではなくて、この弟子に託している。主イエスはここで血のつながる家族ではなくて、主イエスに愛され主イエスを信じる信仰によってつながる新しい家族に母マリアを託される。主イエスは十字架の上で新しい神の家族を結び合わせ、つなぎ合わせ、ここで作ってくださった。教会はどこで生まれたのかというと、よく使徒の働きと言われますけれども、しかし私は、ここにもう教会は生まれてるんではないか。あなたの兄だ。あなたの姉だ。十字架の上で主イエスはもうここに教会、神の家族を作ってくださってる。そして教会とは何なのかがここでよく見えてきます。教会は神の家族。それは違いを乗り越えていく神の家族です。産んだ両親も、生まれた場所も、生まれた時代も、あらゆる違いがある。教会に集う私たちには、たくさんの違いがあります。このことが好きだっていう人もいれば、そのことが嫌いだっていう人がいる。お花はこんなに大きくした方がいい、いや、小さくした方がいい、いろんな人がいる。ここはこうした方がいいといえば、ここはこうした方がいいって、全然違うことを言う人がいる。気の合う人もいれば、そうでない人もいる。違いがある。あるんです。けれども十字架の主イエスは私たちのあらゆる違いを乗り越えさせて、私たち一人一人の手を取って、私たち一人一人の手を取って重ねて、この人があなたの兄だ、この人があなたの姉だ、この人はあなたの姉妹だ、兄弟だ、あなた方は神の家族だと結び合わせてくださってる。主イエスに愛された弟子のヨハネは、その母マリアを自分のところに引き取ったって簡単に記されてます。この自分のところへという言葉は、自分の家に、ただ自分の場所に、自分の自宅に入れたとか、そういうことではなくて、もっと母マリアを自分のものとした、自分の母とした、自分の家族とした、血はつながっていないけれども自分と同じものとした、と、そんな言葉です。もちろん血はつながってないけれども、実の家族と同じにした。主イエスは十字架の上でこうして新しい神の家族を作られたのです。古いつながりは違いというものを餌のように食べて、そして違いの壁を厚くして、違う違う違う違うとこう差別し、区別し、心を閉ざす。そしてこの社会は、今日はその違いの壁をますます分厚くしているように私は思っています。大阪府の知事が兵庫への移動自粛を呼びかけたということを皆さんご存知ですよね。私はとても感染予防という観点からはとても大切なことだと思いますけれども、あの言い方、あのあり方はどうなんだろうか。あの呼びかけのあり方にやっぱり差別の壁、区別の壁、あんたんとこはっていう、こう違いの壁というものが見えてくるように思う。感染予防は大切なことです。けれども、その進め方、その伝え方がある。 他にも朝鮮学校に食べ物の支援がきちんと届いた。そのことを喜んだというんです。そういう記事を聞きました。読みました。他の学校と同じように私たち朝鮮学校も普通に扱われて嬉しかった。これ背後に何があるかっていうと、どれだけ差別的、区別的な扱いがあるんだろうか。違いの壁、差別の壁がどれだけあるんだろうかということをやっぱり思わされる。私たちの無意識の中にでもそういう違い、差別、区別というものがある。しかし主イエスはそういう私たちに、私たちのうちにと言ってもいいけれども、それを乗り越える新しい家族を神の家族作ってくださった。違いが消えるなんてことはありません。世代の違いも消えない。文化の違いも消えない。いろいろな違いも消えない。その違いで葛藤を覚えることもある。けれども、葛藤と困難を覚えながらも、その違いを乗り越えることのできる神の家族とされている。それが私たち教会です。皆さん、今、この社会に必要とされているのはこういう神の家族であると思います。互いの違いを知りながら、理解し合いながら、受け入れ合いながら、そしてゆっくりとでもこう乗り越えていく。これまでは違うからとこう切り捨てていた、乗り越えられなかった壁を私たちは一歩ずつゆっくりでも乗り越えていく。神の家族が広げられていくということが私、これ大切なことではないかと思います。私たち教会は、神の家族とされたということを覚え、ここにいる、また今日ここに集えなかった、愛する兄弟姉妹を家族として違いを乗り越え合って共に生きていく。私たちはまた違いを乗り越え合ってこの社会に出ていくときにも、あの人はこうだから、この人はこうだからと切って捨てていく、そういう人とのつながりではない。私は神の家族とされている。そのようにあの人と私をつないでいく、この人と私をつないでいく、そしてそうやって教会に招き入れながら、ここでまた神の家族が新しくつながれていく。十字架の上で主イエスが作られた神の家族を私たちはここだけでとどめることなく、出ていく先に神の家族を広げていきたいと、そのように願います。祈りましょう。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。天の父なる神様、あなたはその十字架の上で互いの違いを乗り越え、差別区別を乗り越える神の家族を作ってくださいました。どうぞ私たちが互いに兄弟姉妹であるということを、これからもますます確かにしていくこと、あの人も主イエスによってつながれた、私とつないでくださった、私とつながれた神の家族、あの人も兄弟、あの人も姉妹、どうぞ私たち教会の歩みがそのようにますます神の家族として違いを乗り越えていく、 互いに受け入れ合い、互いを尊重し合う、そのような家族として導いてください。また今この社会に神の家族が必要です。どうぞ私たち一人一人がそれぞれの場所に出ていく中で、差別の壁、区別の壁、違いの壁が多くあります。主の道からによってそれらの壁を少しずつでも打ち砕きながら、私たちがつながり合いながら、閉ざすのではなく開き、狭くではなくて広がり、どうぞ皆が何よりもあなたとつなぎ合わせられ、神の家族とされていきますように。主をどうぞ祝福してください、導いてください。新しい1週間もどうぞ私たちに平安を与えてくださいますように。神の家族であることを覚えて歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。